皆さんこんばんは。7月15日日曜日、時計の針は夜9時を回りました。 79.2 レインボータウン FM フェイズグループプレゼンツ里吉の歌舞伎町ナンバーワンレディオショー、今日も始まりました。今はですね、台風の影響で、風は強いわ、ジメジメするわでね、あともう大変ちょっと蒸し暑いんで大変なんですけれども、世間はね、3連休なので、皆さんね、連休中の皆さん楽しんで、欲しいと思っております。今日の1曲目はですね、台風なんか一気に吹き飛ばしてくれるミクスチャーロックナンバーです。聞いてください。ボリアリスで Don't Me a Thing。 はい、改めましてこんばんは。 79.2 レイボタウン FM フェイズグループプレゼンツ佐藤康の歌舞伎町ナンバーワンレディオショー、パーソナリティの佐藤康です。世間はですね、もう土曜日から3連休という形でね、今日はですね、3連休にふさわしい、そしてね、もう台風がね過ぎる頃にやっぱ夏に入っていくと思うんで、今日はですね、台風の日、そんな日にもね、こんな日にか似合うようなゲストだと思います。今日はね、もう早速なんですけども、本日のねゲストから発表していきたいと思います。今日はね、本当にさすがに僕もちょっとね緊張しております。今のね、ホストクラブのね流れというのはこの人が作りました。歌舞伎町のみならずね、ホスト界のもうカリスマ的存在、歌舞伎町クールプロデューサーの相沢和樹さんが登場してくれます。今でですね、もうマスコミ関係ね一切出てなかったんですけれども、今回ね僕のラジオ番組に出演してくれます。9時15分頃の登場予定になっておりますので、今しばらくお待ちください。もうすでにね、隣のウェイティングルームで待ってくれています。皆さんね、すごい珍しいことなんで、この貴重なね、ゲストさんの時を、皆さんね楽しみに待っていてください。もうね、他のね DJ とかも結構言ってるかと思うんですけれども、台風が直撃する直撃するなんてね、僕はですね、もう昨日からずっと、絶対取れるなんて思ってノーノーとしてたんですけども、あの女ズバリ、取れてくれたみたいなんですけれども、まだね外本当に風がね強かったりで、結構ねなんか危ない状況っていうのかな、傘とかで吹っ飛ばされるような感じなんで、皆さんね外歩きと時とかね本当に気をつけてください。あと車の方とかもね、いきなり雨がねドバッて降ってきた時とかね、視界が悪くなるんで、その辺もね皆さん本当に気をつけてください。今日はですね、台風がせっかくでかいのが来てくれたんで、僕なりのね台風のエピソードなんかをね話そうかと思うんですけれども、まずね、台風が来た時に、見に行くと面白いけど危ないとこって結構ありますよね。例えばあの川とかね、台風直撃の時にね行くとすごい水の量でうわーって感じでね、結構見るのが面白いんですけども、あれ台風の真っ只中ではね本当に危ないんで、あれはダメだと思うんですけども、僕ですね生まれが埼玉なんで、埼玉にはですね、荒川というのがね、近くに流れておりまして、僕がですね中学生の頃だから、そうですね、自転車で10分ぐらいのところにね、あったんですけれども、台風のね次の日とかね、あの友達ともうすごい晴れてる中をね、見に行くわけです、自転車で。そうしますとね、まあものすごい勢いで水が増えていて、ものすごい勢いで流れてまして、いろんなものが流れてきます。もう本当にね、台風の後っていうのはいろんなものがね川から流れてきて、一番結構ね今でもまだ印象に残ってるのがですね、油揚げの大群です。これね、もうどこから流れてきたかわかんないんですけれども、本当に友達とね、すごい笑っちゃったんですけど、本当にね川一面油揚げの大群が浮いてまして、で油揚げなんでなんか油の油膜みたいのがすごい張ってあって、なんかねすごい大群で、なんだろうこれと思って、どっからなんでこんなとこに流れてんだろうと思ったんですけど、うん、未だにわかんないんですけど、それがすごい今でも印象にすごい残っております。あとですね、びっくりしたのが、遠くから見るとね、なんかね、あれなんだろう、あれ人なのかな、でも絶対違うな、なんだろうと思って、木でですね近くに来た時着いたらですね、なんと豚でした。あれの時もびっくりしましたね。まあ豚さんちょっと死んじゃってたんですけども、 すごいでかいのがね流れてきて、あれはねちょっと死体を見るほどの衝撃ではなかったんですけど、ちょっとね怖いような感じがしたのをすごく今でも覚えております。皆さんもね台風についてのなんかエピソードとか結構あるかと思うんですけども、最近のね、台風のエピソードって僕ないんです。やっぱそのなんていうんですかね、自分が小さい頃の時の記憶とかって結構覚えてるような時ってあると思うんですよね。やっぱり僕もねなんか中学生小学生の時のなんかピンポイントでこう記憶とかあるんですけれども、皆さんはねどんな感じでしょうか。台風にね関するエピソードとかねなんか楽しいのあったら、教えてもらいたいと思います。でもねまだまだ、それたという本当に油断ができない状況だと思いますので、皆さんね外出の時には本当にくれぐれも注意してください。それでは本日の一発目のコーナーいきます。今週のホスホスでー、はい、ホスホスコーナーです。ホスホスというのはですね、ホスト業界のサイトナンバーワンの、サイトでございます。こちらはですね、先週ですか、先々週ですね、七夕がありましたので、やっぱりねホストクラブとか結構イベントごとやりますんで、七夕のねイベントとかの特集がですね一覧でずらーっとねトピックで出てたりとか、これはですねやっぱりタイムリーなね情報が出せるホストスならではなんですけれども、こちらね各店舗の七夕イベントのね様子、貴重なね、浴衣とかねジンベエ姿とかのね写真付きで、見れるようになってます。あとですねもう絶好調の相変わらずなんですけれども、ホスコミの方ですね、こちら会員数がですねまた大幅にアップして、まだねガンガン盛り上がってるみたいなんですね。これはですね皆さん無料でね登録ができますので、興味のある方ぜひぜひ、まだね入ってないって方ね入ってほしいと思います。あとはですね、リアルタイムに動く、ホストのね、アクセスランキングとかもねこれで一発で旬のホストさんとかもねわかると思います。あとはですねもうこれもすごいんですけれども、ホストのね、ブログコーナーがですねもう800人ぐらいなってるという形で、これ一発見るってねずっと見るだけで一人一人見たら多分3、4時間かかるんじゃないかなって感じなんですけれども、まあね自分の好みのね、写真付きでこれもね出てるんで、好みのねホストとかいたら、ブログなんか覗いてみるとね結構面白いんじゃないでしょうか。あとですね、求人情報なんかもすごく充実してますので、各店舗ね今地方のお店とかいろいろありますんで、こちらもね、ぜひチェックしていただければホストやりたいってとこはね、わかると思いますので、見てほしいと思います。僕のねこの番組表も、必ずねインフォメーションのところに貼り付けてありますので、すべてね今までのゲストのね、トピックスも見れますし音源も聞ける形になってますので、時間があれば、この連休ねちょっと時間があるなんて方もね、ぜひ、チェックしてみてください。それでは URL の方行きたいと思います。 www.post2.jp もう一度行きます。 www.host2.jp です。それではねここで、続いての曲いきたいと思います。この曲の後にいよいよ本日のゲストですね、歌舞伎町を束ねる伝説のカリスマの、歌舞伎町クールの相沢和樹プロデューサーが登場いたします。続いての曲はですね懐かしいロックナンバーです。聴いてください。レニー・クラビッツでアゲイン。
今週のカリスマホスト、
はい、お待たせしました。本日のゲスト、ホスト界最強のカリスマ、歌舞伎町クールプロデューサー、相沢和樹さん登場です。こんばんは。
こんばんは。
はい、本当に今日嵐の中来てくれました。台風の中。まずですね、和樹さん、じゃあ自己紹介の方、軽くお願いいたします。
一応クールのプロデューサー。はい。あと、まあインターネットのサイトで。
そうですね、ホスト、情報サイト。
はい。マックスという、はい、サイトで。はい。店舗紹介、
はい、
店舗紹介と求人の、はい、でまあメディアが結構強いんで、
はい、
そっちの方に、
あ、それを手掛けているという感じで、
やってる感じですね。
わ、はい、かりました、今日本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ただね、もう和樹さんといえばまあもうなんていうんですかね、ホスト界の今の基盤を作ったと言っても過言ではない、立役者なんですけれども、まず、聞きたいこと今日いっぱいあるんですけど、和樹さんがホストデビューの話からちょっとお話を聞いてもよろしいですか。
デビュー、
はい、
デビュー、俺騙されてデビューしちゃったんだよね。
騙されてデビュー、うん、それはどういうつながりでなんですかね。
付き合ってた彼女のお姉ちゃんが、
はい、
付き合ってたのがホストクラブの社長だったんで、
あ、
でそこに遊びに行ってたら、
はい、
まあ、まだ若かったからね、
はい、
7、8で、
はい、
それでそのホストの社長が、はい、うちで働かせたい、
はいはい、
で服買ってあげるからとか、
あ
やっぱりあげるからとか、
はい、
で内勤で入ったんだよね最初。
あ、プレイヤーではなくて
内勤、はい、内勤だったらいいです
って
、
はい、
で入ってったら、はい、締めポンポン入っちゃった
あー、あの内勤の子ちょっと呼んでとかそういう形で
立ってるでしょ内勤って、
はいはいはい、
あんどこ呼んでって、
あーなるほど、で指名が入るようになってしまったと、
そうそう、それで、
はい、
もう目立んだけどいろいろと、
はい、それでやっぱ和樹さんが始めた頃っていうのはやっぱ今と全然やっぱ情勢が違ったと思うんですけれども、うん、やっぱり僕の記憶の中でもあの頃はホストで平均年齢がやっぱ27、8、
うん、
若くても25歳ぐらいの方だったんですけど、
そうそうそう、
この辺のなんていうんですかね、カズさんすごい若い時だったじゃないですか、
うん、
上下関係とかその辺っていうのは
縦社会は厳しかったかな。
あーやっぱり、
ただ、
はい、
俺がねちょっと気強いから、
はい、
結構引っ叩いちゃったね
で、やっぱり売り上げとかそういうのもやっぱ和樹さんすぐナンバーワンになったと思うんですけども、うん、やっぱりその売り上げでの実力って意味でも何も言わせないとか、
いやいや最初に注意されたもんだって。
え、ほんまですか。
はい、叩きまくって怒られてたら、
はい、
お前のやってることはわがままだと、
はいはい、
ナンバーワンがやってたらお前はカラーだって言われ
る。ああ、うん、この辺で
じゃあ、チキショーと思って、じゃあナンバーワンになるだろうと思って。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。で、ナンバーワンになるまでってどれぐらいの時間がかかりました、カズさん。
俺はね、はい、最初、内勤と、プレイヤーやってる時間が長かったから、
はいはいはいはい、
本当に、半年ぐらい。1年やんないぐらいで、
はい、
半年ぐらいから、プレイヤーになったのかな。
はいはい、
プレイヤーになって、
はい、
すぐナンバーワン。プレイヤーになってからは、
まあ、
完全にプレイヤーになってから
は、はい、
まあ、すぐ、うん、ナンバーワン、お店代表になっちゃった。
あ、もう代表取締役になってしまったんですか。
そう、お店ね、はい、引き抜かれて、
あ、うちに来てくれと、代表でやってくれと
引き抜かれたの、
うんうん、なるほど、
うん、
それが何歳の時でした。
19歳
もう歌舞伎町のお店のトップ、
うん、
という形で、
うん、
でその頃って和樹さんより年下ってのは当然かなり少ないわけじゃないですか。
いないね。
いない。
もう舐められるからまたその時また引っ張るでしょもう今のイメージ通りだよね。だから
なるほど。じゃあその辺をもう和樹さんはもう渡り歩いてきたと、
うん、
一人で。で周りにじゃあ味方とかもそんなにいないような。
もういないね。
ああ。
横のつながりなかったから昔は。
ああ、もう今みたいに自分の力で一本でのし上がってきたと。
よその店行くなよって言うのでしょみんな。
お客様の層とかっていうのはどうでした。今はやっぱり若い子が多いじゃないですか。
若干高かったと思うんだけどね、
はい、
今の、
はい、
でも自分の客が若かったから。
ああなるほど、
うん、先輩が年だったから、
はい、
その年相応のお客さんっていうのが来てたから。
ああなるほど。
高かったんじゃないかな。
ああ、うん、あとでも和樹さんがやっぱり若い頃お世話になったお客様とか結構いると思うんですけども、
うん、
やっぱそういう方って今でも覚えてたりします。
うん、最初についたお客さんがやっぱり覚えてる。
あ、覚えてますか。
うん、
その方とはもう連絡とかは。
その子はないけど、
はい、
その頃一応メインで使ってたけど、こう、
はいはい、
はね、今のクールになってから一回来てくれた。
あ、本当ですか。
うん、で、覚えてくれて、
はい、
そんなにひどかったって話聞いたら、
はい、
いや、楽しかったよって言ってくれたから。
あー、
よ
かったですね、まだ。
セーフだろうと。
あとですね、和樹さんがホストをやっていく中で、
うん、
シャンパンコールっていうのは当たり前にあるじゃないですか、
うん、
あれがやっぱりこう初めっていうのが、
うん、
いろんな人が俺が、うん、俺がって結構言ってると思うんですけど、
うん、
元祖が和樹さんっていうのを僕も聞いてるんですけど、
うんうん、
はい、
そう、俺っていうよりは、
はい、
ハムレットってお店だったんだけど、
はいはい、
もう毎日満客で並ばないともう入れないような店だったから、
はいはい、
でそこでちょうど俺がナンバーワンで、
はい、
そこを任されてたもんだから、はい、結局俺って言われてて、
はいはい、あ、なるほど。
シャンパンももう飲みきれないでしょ毎日満客だから。
そうですよね。
だから集めろって言ったんだよね。
あ、どうやって早く
どうやって消化してよく、
はい、
で集めろって言ったら、はい、もう見ないのじゃないですか、
はい、
でそれが始まったんだけど、
はい、
さてどうしようと。
あ、なるほど。
そうなった時に、あ、じゃあお礼言おうっていう話になって、
はい、
ごっつぁんコールっていうのがあって、
はいはいはい、
でお店だ飲み終わってから、
はい、
ごっつぁんコール、ごっつぁんコール、ごっつぁんごっつぁんごっつぁんごっつぁんごっつぁんごっつぁんっていうのが、
はい、
スタートでやって、
はい、
それを毎回やってたの。
あ、なるほど。
そしたら今度その 従業員の中でうまいやつ、マイクパフォーマンスのうまいやつ、
はい、
そいつがなんか、はい、何万テーブルのお客様からどうのこうのって言ったら、あ、それいいねっつって、
ああなるほど、
お前必ずやれと、
はいはい、
でそれが
始まり
やって、
はい、
やって、その時にちょうどやった時に、
はい、
今のねグループなんだよね、高見翔ってあの会長がいるから、
グループなんだ、
最初の相手だから、
はい、
社員だから、
はい、
でそっからグループダニーみたいでしょ、
はい、
だからグループダニーは最初って言って
寄れ
がちなの、
寄れがちなの、
あだけどここはちゃんと訂正しとくけど、
はい、
あのね、あのホストクラブのルイエスら、はい、オーダーレンジはみんな知ってたけど、はい、ハムレットってお店が最初だから、
あーなるほど、その時にナンバーワンだったのがカコちゃんっていう形で、
そう
なるほど、
だから別に俺が作ったってわけではないんだけど、
歌舞伎さんがいたところで生まれたと、
そうそうそう、そう
で指示を出して形にしていったと、
うん、で結果的にそういう形になっちゃったと、
あーなるほど、でもあの頃はやっぱりあのシャンパンって言ったら、うん、やっぱりこうお客様も、
うん、
あの自分の好きなヘルプにしか飲んでもらいたくないとか、
うん、
担当のために入れたとか、だから結構こうね、うん、いろんな人が来てガボってやるのは結構いろんな意味で、うん、
いやでも
衝撃的だったと思うんですけど、
そうだね、でも、
はい、
受けちゃってそれが、
あ本当ですか、
受けちゃって、
はい、
だからポンポンポンポン入るようになったんだね、
はあはあはあ、うん、あとですね、和樹さんに聞きたいんですけども、うん、あの今シャンパンに割り物って結構日本の文化だと思うんですよ、うん、あれってホットクラブの、
うんうん、
あれって和樹さんの時ありました？
ない、だって今うちのクールもないもん、
あ、ないですか、
わかんないよ、うちは、
あ、うん、もうキンキンに冷やしてそのまま、うん、あって暮らしアイスぐらいですか、
あって暮らしアイスぐらい、
あーなるほど、
だってシャンパンの炭酸の意味抜く、はい、意味わかんない、そ その意味が、だってシャンパンで、
はい、
抜いちゃったら白っぽいんじゃない、
そうっすね、あのシワシワがあるからシャンパンですもんね、
でしょ、
はい、
俺シャンパン好きなんだけど、
ああなるほど、
うん、
はい、あじゃあ今でも和樹さんは割り物はやるべきではない、
うん、ないなと、
ああなるほど、あそうですよ、でも和樹さんいつも来てくれるとき割り物はあ言わないって言いますもんね、
うん、
あでしょ、あやっぱそれのスタイルはどこでも変わらないんですね、じゃあ
そう、
ああなるほど、わかりました、じゃあ、うん、お酒的にはやっぱ一番好きなのはシャンパンですか、和樹さん、
シャンパンワインブランデー、
はい、
だからクォーターだから、
あー、はい、
なんか体質がねたまたまそっちに行っちゃったんでね、
あビールとか、
ビールと日本あの日本焼酎飲めない、
本当ですか、
うん、
じゃあシャンもう洋酒でってやつですね、
体に合うか合わないから
って、
はい、強い強いくないっていうよりは、
はい、
うん、
じゃあブランデーシャンパンワインという、
うん、
ちょっと高級志向な洋酒って呼ばれてるやつですね、
生意気って言われちゃったけど
家でも飲んだりするんですか、
いやあのね、プライベートで現役に対するようになったから飲むようになったけど、
はいはい、
現役やっぱり現役の時はねやっぱりね肝臓を休めないと、
あ身長はなるほど、
うん、
その辺はちょっと体調管理はしてて、
体調管理はしてる、
はい、
けどできたのなかったから
いろんなことが可能なので、
はい、
わかりました、ここでですねちょっと和樹さんに質問コーナーを設けまして、ちょっとね、リスナーの方がね興味深いことをちょっと聞いてみたいと思います、それではいきます、佐藤康からの5つの質問コーナー、 Are you ready? Let's go! はい、これはですね和樹さんの本当目線だけで結構です、はい、考えは、はい、ちょっと聞いてみます、歌舞伎町で一番の良さといえば何ですか、
うん、
和樹さんから見て、
うん、良さ、
はい、
どういう
何でもいいです、もう和樹さんの感覚で、例えば歌舞伎町っていうのはやっぱ、うん、あの野心があるやつが成功できる、
あ良さ、一攫千金でしょう、
一攫千金、
うん、
あなるほど、うん、この辺はもうそれが良さだと、
まあ自分がそうだったから
わかりました、あとですね逆に歌舞伎町で一番ここはちょっとダメだなと思うってことあります、う
ん、まあ、いろんな人がいすぎるよね、なんか。
ああ、多国籍だったり、いろんな人種が集まりすぎて。
うん、だから、
はい、
よくも悪いとこもいっぱい出るでしょ、だって。
そうですね。
事件もいっぱい多いし。
はいはい、はい。やっぱそういう治安の悪さっていうのがやっぱ、
うん、
あ、なるほど。わかりました。あとですね、ホストという仕事を、もう今ではちょっと動いてるんですけども、うん、今までやってきて、良かったと思っていますか？
良かったと思ってますよ。
なるほど。
うん、
やっぱりこうまずもうお金は十分手にしたと思うんですけれども、
うん、
あと一番こうなんか自分のためになったことってあります？
だからあの他の、
はい、
18歳だったら18歳、はい、他の20歳だったら20歳っていう、はい、サラリーマンの年収と違うでしょ、
はい、あそうですね。
だから同じ若い時に、はい、その目線で、
あ
の他の、ね、40代の人たちが生活してるようなのを生活できてるから、
はいはい、
そういうのが良かった。
あなるほど、うんうん、若いと、あそうですよね、それ
ってできない
ですよ、できないですよね、
うんうん、
できないです、はい、わかりました、あとですね、次はですね、ちょっとこれ僕も結構気になるんですけれども、うん、和樹さんが外食をするとしたら、うん、何系が一番多いですか？
肉。
肉。
肉ばっかりだ。
あ、本当ですか？
肉ばっかり。
全然太ってないんで、結構ベジタリアンな感じかなと思ったんですけど、
う
ん、
違う。
え、焼肉とかですか？
焼肉とかばっかりだよ。だって、はい、同業のやたらとみんなと食べに行くでしょ？
はいはい。
まあ、流星とか、
はい、
行くんだけど、行くんだけど、
はい、
ご飯食べに行こうって言うと、はい、俺と行く一緒に行くって言うと、もう、はい肉のイメージしかないって言ったもんみんな。
あ本当ですか。
うん。
これはなんていうんですかね。じゃあ焼肉、
うん、
あとなんかイタリアンだったりフレンチだったりそういうなんか分類でいくと何系が多いですか。
いやだから焼肉とかもうステーキとか、
はい、
とんかつとか、
はい、でもあとしゃぶしゃぶすき焼き。
しゃぶしゃぶすき焼き。
あ、うん、もうじゃあ肉系でも
全部。肉系。
うん、なるほどわかりました。うん、あとですねこれ最後なんですけれども。最近の若いホストに、なんかこう、これだけはちょっと言っておきたいことあったら今、この場で。
まあ、礼儀とかもうちょっと、わきまえてほしいわ。
そうですね。これはやっぱ、和樹さんが今までこう培って、やっぱり話してるものって結構あるじゃないですか。この辺はやっぱ継承してほしいと。
うん、昔厳しかったからね。
今はやっぱダメですか、その辺。
今はダメ。
わかりました。ここでね、ちょっとね、まあ、もう一回。聞き直していきたいんですけども、まあ、歌舞伎町での一番の良さといえば、まあ、一攫千金という形で、うん、でもやっぱり、和樹さんもやっぱ見てきたと思うんですけど、いろんなホストの方を、うん、やっぱり稼げない方とかいたじゃないですか。
うんうん、ほとんどがもうね、
ですよね。その、一握りじゃないですか、本当にパンと稼げるって。うん、やっぱ、うん、何が必要ですかね、やっぱりそっちに行くには。
うん。
あ、
運だと思うよ。だって、
はい。
5人組で来ましたと、
はい、
たまたま自分の横に座った子が一番お金持ってたりするんじゃない、
はいはいはいはい、
そういうのも運じゃない、
なんか、あーなるほど、うん、でもあの運をつかむにも実力が必要じゃないですか、
うん、絶対
に、
うん、
であと何が違うかなって言ったらカリスマ性ってやっぱりあると思うんですよね、
うん、
そういうのにやっぱり、うん、あのたまたま当たっちゃってるっていう人って、
でもねあの、はい来るお客さんが多いから、はい、やっぱり、なんて言うんだろうな、やっぱり人間的な部分で、
はい、
義理とかさ、
はいはい、
人情的な部分
が、
ちゃんとわきまえてれば、
はい、
お客さんって切れないと思うんだよね。
ああ、なるほど。これは今のちょっと若い子は聞くと勉強になるかなと思うんですけど。はい、あとは歌舞伎町で逆に一番ちょっとダメなところだって言って、やっぱりいろんな人種が集まるから、
うん、
ちょっと治安が悪い。
うん、
やっぱり歌舞伎町にやっぱ和樹さんもう、十何年ですか、
うん、?10 年。7年ぐらいです
か。17年。
多分17ぐらいからいるでしょ
う。ああ、ってことはもうじゃあいろんなことも経験してるし、いろんなことも見てますよね。
うん、17に ?17 年ってどういくつなんだ34になるから、
はい
うん
はい、じゃあ17年ぐらい
17年だよね。
ああそうですね、うん、やっぱこういろいろありました。やっぱり
いろいろあったよね。でも、
うん、自分に降りかかることも、
うん、嫌がらせだったりとかね、
はい、
ものすごかったよ。でも
で
うん、
やっぱでもこれを乗り越えたから今がある。
だってポケットベルの時代に、
はい、
ポケットベルに毎日1年何年2年間ぐらい、
はい、
殺すタイプだからね。
毎日
ああ
今みたいに携帯みたいに着信履歴とか残んないですからね。ポケットベルは一方的ですからね。
そう
なるほど、
うん、
そういうちょっとダークな部分もありつつという形で、
うん、
あとまあホストという仕事をやってきてよかったと思いますかっていうことでまあよかったという形で、
うん
まあ今でこそ本当和樹さんあのなんていうんですかねもうホストの同業者の方とかも、うん、必ずもうなんか和樹さんがこう束ねてくれてたりとかするんですけども、うん、それのなんかこう人望とかそういうのでもやっぱやってきてよかったかなっていうのはあります？こう人との出会いとか。
そうだね、みんな仲いいから、
はい
うん、楽しく飲んでるし、
はい、なるほど、うん、じゃあそういうなんかこう人のつながりもすごい財産になってるという、うん、
そうあの男の友達が増えたよねやっぱり。
ああなるほど、うん、
だからホストやってると女の子のね、
はい、
関係の方が多いように思われがちだけど、
はい、
俺どっちかっていうと男の友達の方が多いから。
ああなるほど、うん、それはすごいことと思って。やっぱサラリーマンの方とかって、うん、やっぱり男同士で誕生日を祝ったりとかないと思うんですけど、うん、そうやっぱそういうところがやっぱそういう部分もありますよね。
うん、でみんなで肩組んで飲んでひっくり返ってみたいな、はい、うん、
なるほど、わかりました。あとですね、まあ、外食系は何系と聞いたんですけども、もう肉という形で、うん、これ年越しても変わらないですか。
変わらないね。
変わらないですか。
体質なのかな。
でも全然肉食ってるイメージないですよね、肩から見ると。
痩せてる方だからじゃん。
ですよね、痩せてますよね。でももう3食肉でも全然構わない感じですか。
大丈夫。
あ、
全然平気だって。寝起きで食べてるもん、ハンバーグとかステーキ。
あ、本当ですか。
うん、
じゃあ肉でも、うん、豚肉、牛肉、鶏肉、どれが好きですか。
牛肉でしょ。
あ、牛肉ステーキ。なるほど、ステーキも大好きっていう方ですね。おすすめのステーキ屋さんとかあります。
うん、あのね、カサロエモってとこあるんだけど。
カサロエモ、
うん、五反田にあるんだけど、
はい、
大田原牛の。
はい、大田原牛。はい、
ちょっと高いんだけど、
はい、そこはもう絶品っすか。
肉の味じゃないよ、あそこ。
食感から何から。
そう、あの、はい、初めて食べたんです、肉だ。なんか、こう、肉ってこういう味するんだっていう。
もう、カルチャーショック受けるぐらいな。
あ、よくテレビでやってるでしょ、あれ。
あ、そうですか。
10万とか15万
に。はいはい、やってます。
あれあれあれ。
あれ本当に味違うよ。本当ですか。
うん、びっくりしちゃう。
そう、ちょっと今度機会があったら
行ってみて。
はい、わかりました。その時ちょっと感想を。はい、あとまあ最近の若いホストに物申すという形で、ちょっとレやっぱ
レ
いう形で、やっぱ今の子たちはちょっとあのやっぱテレビの影響とかもやっぱそういうのもあって、やっぱチャラチャラした子がやっぱ増えてる中で、やっぱり和樹さんももうちょっとこの辺ぐらいはやっぱ感じてる部分。でも僕も今、今33歳っていう形、和樹さんとちょっと一つ違う形なんですけれども、やっぱりこう、前厳しさの中にも、やっぱそういうなんか、きっちりした部分って結構ありましたよね。今の子って結構それがないっていうか、
なんか、当たり前のことが当たり前じゃないんだよね、今の。
感覚がちょっとずれてる感じが、すごくありますよね。
こっち側もちょっと物足りないよね、なんか。あれ、え？って言ったら。
はい。僕もですね、これ一言で言っちゃうと、ちょっと気持ち的なギリが足りない気がするんですよ。なんか、やってください、やってくださいはいいんですけど、やってあげて、えってなるときが結構たまにあるんで、その辺も和樹さん一緒ですか。
一緒。
あ、一緒です
ね。と思うけど、でもね、はい、あんまりいちいち言ってもね、なんか、うるさいやつだなって思われるからね。
ああ、それはちょっと親心も持ちつつ、という形で。
そう、まあ、しょうがないね。時代の流れだよね、今。
そうですよね、本当に。わかりました、もっとね話をねこの後に聞いていきたいと思います、ここでね、一旦打ち切りまして、続いての曲いきたいと思います。もうねすごいジメジメしたこんな日はですね、爽やかな曲もいいかと思うんで持ってきました。聴いてください。ディープブルーサンプリングでブレックファーストティファニー。セブンティナインポイントレインボータウン FM フェイズグループプレゼンツ、サトヤシの歌舞伎町ナンバーワンレディオショー。今日のゲストはですね、歌舞伎町のね、もう最強のカリスマ、歌舞伎町クールプロデューサー相澤和樹さんに来ていただいております。時刻の方は9時40分を過ぎたところです。それでは和樹さん、また話をちょっと聞いていきたいんですけれども、
はい、
まず和樹さん、あのタトゥーが、はい、結構入ってらっしゃるんですけれども、
はい、
これはいつ頃に入れた感じなんですかね。
これは、ね、腕順番に入れてるから、
はい、
腕はもう20代の時
に入ってるし、はい
はい、10代の時は最初入れたかったんだけど、
はい、
お金がなくて入れられなくて、
はい、
で20代になって入れて、
はいはい、
その後あでも中身で10代かな。
ああなるほど、なるほど。で何かこう決意っていうか意味というかそういうことありました、入れる時にあたって、和樹さんの場合。
いや深い意味はなかったんだけど、なんか格闘技がこう、
はい、
ムエタイでこう両腕入れてる、
はい、
ああいうのかっこいいでしょ、
はい、
なんかつけてるでしょ、
わかります、わかります。
ああいう風にドライバルが両方腕に入ってて、
はい、
で背中はもう、 こう翼がみたいな、
あでっかいトライバル系
のドライバーの翼が入ってる。
なるほど、うん、あれをお披露目する時ってあるんですか。前雑誌では、
雑誌でね、
前
酔っ払って、酔っ払って脱いじゃったんだよね。そしたらそれを撮られてて、それが雑誌に載っちゃったんだよね。
ああ、なるほど。普段はじゃあなかなかお目にかかれない感じ。
普段は別に、ね、見せないよ、
その場面が。 わかりました、あとですね、まあ和樹さんはですね、まあまだプレイヤーで、あのプレイヤーというかまだ現場に出てらっしゃる頃はですね、僕も記憶にすごくあるのが、うん、クロムハーツの、
うん、
もう革のスーツと、うん、あとアクセサリー、ベルトみたいなのが多かったんですけれども、
今日もでもクロムハーツ、
あ、そうですよね、うん、まあでももっとこうシルバーのすごくつけてたイメージがあったんですけども、うん、あれをこう切り替えるタイミングっていうのは何かありました？今はゴールドがちょっと可愛くちょろっていうのが、
うん、そうだね、
あれなんですけど、
はい、もともと、いやでもシルバーつけなくて、はい、ゴールドが好きだったから、
はい、
ゴールドのアクセサリーつけてたんだけど、
はい、
なんだろう、アクセサリーって一回外しちゃうとしなくならない？なんか
なります。僕もピアスとか前あったんですけど、一回通るともうなんか全然したくなくなっちゃって、
ただそれだけ。なんかあんまり今はつけてないのは、前はね、なんか現役の時って、
はい、
こう気がっちゃうでしょ、
はいはいはい、
現場に出る時ってこう仕事するぞみたいな、
はいはい、
やっぱりもうチャラチャラチャラチャラこう、
はい、
とにかく失敗して行ってたんだけど、
はい、
もう現場離れちゃって、
はい、
だからもう素でいる時っていうのはもういちいちつけないから、
は
い、
あー、なるほど。あとですね、あの和樹さん結構あのなんていうんですかね、下がやっぱ革パンとかが多くて、
うん、
上結構なんていうんですか、緩い感じのアウターが多いじゃないですか、
うん、
それっていうのはなんかこだわりとかあるんですか？
あ、サイズがないんだよね。あの肩幅が結構ある方なんだけど、
はい、あ、はい、
胴が短いから、
あー、なるほど、
あんまりないね、サイズが。
あ、シャツとかよりもそういうちょっと緩い感じの
方が。シャツもだから結局 S 買っても、
はい、
S 買うと今度 L がいっぱい、
肩が合わない、
肩が合わないって、
はい、
M にしちゃうと袖が長くなっちゃう。
あ、なるほど、だからそういう形に、うん、
不便なん
だ。あ、でもなんかちょっと美容師さんが着るような感じだなっていつも思うんですけど、買い物とかっていうのは、うん、その辺に出没するんですか？
うん、昔はもう車ハス1本だったけど今、
はい、
あ、でもその前はベルサーチ、
はい、
で今アルマーニとベッククロムハーツぐらいかな、
はい、ああ、なるほど、うん、それはもうちゃんとしたセレクトショップみたいなところで購入という形で、
うん、そう、南青山のクロムハーツはね、
はい、
時間外でも開けてくれる、行けば。
だっていくら使ったか分かんないじゃないですか、もう
ね, ねいいお客さんだよ ね, ね
もうじゃあ電話一本で、うん、あ、分かりましたみたいな。
そう、横のピンポンっていうところ、
あ、行くと、
あ、店員がテケテケテケって出てきて、ドアガラガラガラって開けてくれるから、
あ、なるほど、うん、もうビップ待遇で、
ビップ待遇です
、ね、あ、なるほど、
よくしてもらってる、
ね、でもぶっちゃけもう相当買ってますよね。
うん、
恐ろしい金額ですか？
もう恐ろしいと思う。
え、1回の買い物で、
うん、
一番払った金額っていくらですか、ぶっちゃけ。
え、でもそうでもないよ。
そうでもない。
200とか。
まあ、和樹さん、200、300はそうでもないって。でも、向こうからしてみたら、現金ドバってくるわけですよね。
うん、そう、その時、そう、
現金で持ってたから。
はい。
それびっくりすると思うんですけど、
うん、
はい。え、今、その、シルバーアクセとかそういうものっていうのはどうなってしまったんですか？
ケースの中にもうシャボーンと。
あ、本当ですか？スタッフにこうなんか記念にとか。
いや、スタッフの記念の時は、
はい、
ね、こう記念で開けたりとか、
はい、あ、別なものできっちり
と、うん、別なものでちゃんと。
あ、なるほど。
売り上げにもよるでしょ、みんな。
あ、なるほど。
こんだけ売ったらみんなこんだけ頑張ってるんだから、
はいはい、
売り上げのことやってあげるけど、
はい、
でも頑張んない子にはね。
あ、なるほど、やっぱその辺はちゃんと目線を持って、
うん、
なるほど、わかりました。あとですね、まあ和樹さんのバースデーっていうのはですね、やっぱり、歌舞伎町でも、
うん、
今歌舞伎町でもなんか、
うん、
千万、突破とかやってるんですけど、
うん、
あれやっぱ先駆けっていうのもやっぱ和樹さんだったと思うんですけども、
あの時ね、
はい、
いなかったもんね、
はい、
今はいるよね、
はい、
うん、
あの頃、3000万1日でっていうのは、
結
構伝説だったと思うんですけれども、あの頃っていうのはもう現役バリバリの時
です、ね、そう、20代だもんです
よ、
29の時かな、29のバスで、
はい、
30歳になったらもう売れないかなと思って、
あー、もう
20代に、
20代最後のっていうことで決まって
決まってみようかなって。たまたま売れたみたいな感じだよね。
確か、
うん、
シャンパンタワーが
そう
ドンペリのプラチナですよね。
そう、そうそうそう
ですよね、
プラチナ。
皆さん、このラジオ聞いてる方、ちょっとね、プラチナといってはあんま響きがないと思うんですけども、今ですね、酒屋さんにドンペリのプラチナ探してくれって言っても、1ヶ月に1、2本ですよね、多分見つかんない。
そんなに見つかない
ですか？そんな見つかんないですか？
うん。
これぐらい貴重なもので、シャンパンタワードバドバやったという形で、で、あとうちフェイズグループもあの1本例えば和樹さんが分けてくれた記憶があったので、うん、僕が取りに行って、
そうだね、
ありがとうございます。それぐらい貴重なもんなんですけど、それをですね、シャンパンタワーでドボドボとやってしまうという形で、あとですね、カブキさんといえばですね、あと写真集、こちらカブキさんが紹介してくれて、内田竜星も写真出たんですけれども、あの写真集での何ていうかね、このエピソードとかなんかありますこう撮影がちょっとこういう感じだったとか。
撮影は
そんなに
結構順調に、
うん、順調に、
うん、ただみんなね、仲いいメンバーが一堂に出るってことってなかなかなかったから。
そうですよね、
ゴロのバカだけね、ちょっとねちょっと出なかったんだけど、
はい、
あとはみんな出たかな。
はいはいはい、あとその前のなんか、うん、あのなんかホストのカリスマホストのなんかヌード写真集みたいなのあったと思うんですけど、
うんうんうん、
あれって和樹さん出てるの？
あれも出てる。
あれも出てるんですか？
うん、
あ、なるほど。で、この後にまたアマンっていう形で、
うんうん、
あれ実際和樹さんに話が行ったんですよね。
そうそうそうそう。
で、結構うちにも声かけてくれて、
そうい
ろいろ出てるんです
よ。なんかいろんなこう有名なホスト、
はい、
向こうがリサーチして、
はい、
誰が有名なのみたいな感じで、
あ
で、たまたま話しかけたんだよね。
あー、なるほど。でも和樹さんは本当あれはチョイスしたなんかこうプロデューサーでちょっとあれもまとめてくれた形になってるっていう形で、
あ、どれが有名か教えてくれって言うから、
あ、家族が全部
これとこれとこれが有名だよって、
あ、
うん、
なるほど、
うん、
これでうちに声かけてくれたんで、
そうそうそうそう、流星は有名じゃない、
はい、ありがとうございます本当に。あとですね、今先ほどお話も出たんですけれども、今家族さんがちょっとオーナーという形でいいんですか、マックスの方は。
マックさんもなですね。
オーナーですね、うんうん。はい。やってるんですけれども、うん、あちら、ホストのまず求人情報も載ってますよね。
うん、
あと、取材に関してのトップであったりとか、うん、あれ一番近くにいるっていうのは僕でも求人だと思うんですけど、
うん、
マックさん、
うん。
あと、一番なんか地方が強いな。
そうですね。大阪とかにも営業所があるから、
ね、はいはい。
地方も力入れて。
はい。
歌舞伎町がね、今、下火でしょう、なんかみんな。
そうですね。
なんだか、なんだか。
ちょっと規制が激しくなってから。
厳しくなってね。はい、だから大阪とかね、
はい、
あっちの方に今行っちゃってるけど。
はい。
でもまあ本来は歌舞伎町で一番やらなきゃね、
はい、
いけないんだけど、
はい、
自分が歌舞伎町が出てるから。
はい。で、サイトの方がですね、今本当に、また、いろいろ見やすくなってますよね、かなり。
うん、もう。もう毎回毎回変えてね。
あ、和樹さんもやっぱ指示するんですか？
俺も指示する、
うん、あ、見てこれちょっと帰ろう帰ろうみたいな、
俺よく分からないから、
はい、
ただこう素人目線だよね。
あ、一般の人が見る目線で、うん、はい、
見て、
はい、
見づらいとか、
はい、
うん、
デザイン性のこととか、
そうそう、
ちょっとここはとか、
でプロのうんちくされちゃう、垂れられちゃうと分からないんだもんね。え、なんとかでどうのこうのって言われちゃうと、
はい、
いや分からないけど、
はい、
なんかまあ普通の人が見るんでしょって、
はい、
見づらいよこれは、
はい、でも今もうかなりの件数も増えて、結構盛り上がってる感じなんですけれども、
今はね、はい、なんかこうヒット率とかね、
はい、
いろいろこう見てるから、
はい、
そういうと上がってきてるから、
はい、
うん、
あとマックスさんの一番の特徴が、
うん、
求人でマックスに問い合わせがあると、
うん、
店舗を一緒に回ってくれるという、
うんうん、
ことをやってますよね、
うん、
これはやっぱすごいことですよね。だってやっぱ不安じゃないですか、うん、みんな。だけど、うん、そういう担当者がいて、うん、こう回って面接行って、うん、でいいお店をこう紹介してくれると、
うん、
これは本当にずっと続けてもらいたいんですけれども、
うん、
やっぱりこうしてやりたいってことは見て応募してほしいですよね、うん、ジャンダ
ー、うん、やっぱりだってね、髪だけ見てこの名前だけお店見てって分からないから、
はいはい、
でこのお店行っちゃって、
はい、
働いてみたら、あ、ここじゃなかったのみたいなになっちゃうでしょ、
はい、
だからまあ10件ぐらい回って、
はい、
その中で、
はい、
自分で働きやすいなって、ここだったらいいなっていうところを選ばせる、
は
い、
なるほど。
でその方がみんな喜んでね働いてくれるから、
はいはい、
そういうのを続けていきたいなと思ってる。
あー、なるほど。まああと歌舞伎さんがもう17年歌舞伎町で流れでもう見てる目で、
うん、
載せるとこもやっぱ選んでるから安心してる、
そうそうそう、
紹介できるお店がある。
大体そうだね、契約してるとこって有名店ばっかりだから。
そうですね、
うん、まあ基本的には安全なんだけど、
はい、
うん、
まあちゃんとした人を紹介してると、
そうそうそうそう、
いう形で。 わかりました、皆さんねこちらも使う、活用してみてください。それでは本日のラストナンバーいきたいと思います。続いての曲はですね、あのカーペンターの名曲をカバーです。あ、カーペンターズの名曲をカバーです。レッドクロスで Yesterday Once More。セブンティナインポイントレインボータウン FM フェイズグループプレゼンツ里谷市の歌舞伎町ナンバーワンレディショー。この放送は東京メトロ東西線木場駅4番出口徒歩2分深川ギャザリア内木場スタジオに生放送でお送りしてきました。本日のゲストはですね、もう約2年ぶりの、マスコミ登場という形の歌舞伎町伝説のカリスマ歌舞伎町クールから相沢和樹プロデューサーに来ていただいております。はい、和樹さん、もう早いものでエンディングに入っていくわけなんですけども、
もうエンディングなんだ。
そうですよね、
はい、早いね。
はい、本当早いです。1時間、あとですね、今日、今ですね、うちのフェーズグループの会長流星からメールが来ていますのでちょっとこちら読んでもよろしいですか。
はい、
はい、今日は僕の可愛い佐藤の番組に出演ありがとう。おかげで番組の歴史に箔がついたよ。ちなみに僕がこの番組に出た時は親がこう見守るような気持ちで喋ったよ。かっこ笑い。改めてフェイズグループの立ち上げから今まで、今に至るまでいつも相談に乗ってくれてありがとう。おかげで助かっています。ではまた男2人お互いかっこつけて食事に行きましょうといただいております。本当にね、流星から僕聞いてるんですけども、フェイズの、立ち上げ、料金システムから何から、普通言わないじゃないですか、全部和樹さんは紙とかも全部さらけ出して教えてくれたと、和樹さんがいるから本当に今のフェイズがあるといつも言ってるんで、
流星長かったよ。あのもうこれはどうなってんの、2人でパークハイアットで6時間。
あ、本当ですか。
そうだよ。
あ、本当にでもずっと忘れてないんですよね。僕にもずっと言ってくるんで、それは、
仲いいからね、
はい、
ね、意外とね、あの、知らないんだよね、俺と流星仲いいの。
あ、本当ですか。
昔はね、はい、本当になんであそこが繋がってるのかわからないって言われたんです。最近はもう、はい、ね、はい、行くの恒例になってるから、
はいはいはいはい、なるほど、でじゃあお互いカッコつけて食事に行きましょうという形で、うん、まあ、食事に結構一緒に行くのは聞いてるんですけれども、うん、やっぱりこう肉ですよね。
肉なんだけど、
はい、
カッコつけてんのは流星だけ
お互いカッコつけて
ってお互いとかって言ってるけどスーツ着てるあいつだから俺私服でしょ。だって今日だって、
はい、
番組ラジオだっていう、
はい、
ね、
はい、
聞いてるから音だと思ってるから、
はい、
まあ、もう何も頭もボサボサでいいやと思って、
はい、
ね、
はい、
来たらインターネット出てるんでしょ。びっくりしちゃったよ本当に。
なるほど。じゃあ和樹さんはもう格好つけてないと、流星だけだぞ、いつも格好つけてるの。
そうそうそうそう。
じゃあ和樹さんちょっと逆バージョンで、あのお互い今度ラフで飯食いに行こうぜっていう形ですか。
はい、そうそうそう。
あ、ちょっとね、うち今流星聞いてると思うんですけど、格好つけないで次はお互い私服で、
自分の私服をね出してほしいね、
ラフで行こうという形で。わかりました。
仲良く、
はい、はい、わかりました。本当に和樹さんいつも、番組のね出演も、あとフェイズグループも、いつもあとホスト業界も面倒見てくれて本当にありがとうございます。
いやいや、
今日は本当に来ていただいてありがとうございました。
いや、
はい、また機会があったら出てください。
はい、
はい、
台風の中、
はい、ありがとうございます、今日の、ゲストはですね、和樹さんに来ていただきました。それではまた来週同じ時間に会いましょう。 See you next week. Goodbye.